大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。9月も中旬になって、さすがに朝晩は涼しくてしのぎやすくなりましたけどね。それでも日中晴れれば結構暑いし、曇っていても割と蒸し暑い日が多いですよね。今日からの3連休もまだ30度近くまで気温が上がりそうなんていう予報が出ていますけども、この週末に稲刈りをする農家の方もいらっしゃるでしょうからね。もうちょっと秋らしくなってほしいと思うんですけどね。さて、私毎週水曜日はいつも電車で長野へやってきまして、今日長野駅で発見したんですがね、新しいキャラクターがあちこちにお目見えしてましてね、長野駅の新キャラクター、長野って言うんだそうですけども、今年が北陸新幹線の開業25周年というのを記念して、2人の女性駅員が駅の近くにある長野美術専門学校の学生にデザインを考えてもらって採用されたんだそうですけども、この長野っていう名前はもちろん長野と県の獣であるカモシカを合わせた造語なんですって。長野、どんなビジュアルなのか言葉だけで説明するのはとても難しいんですけどね。アニメのようなカモシカが駅員さんが被っている帽子と同じのちょっと大きめなんですが、それを被って新幹線の E7 系の車両をイメージしたマントを身につけているんですけどね。なんでも JR 東日本長野支社管内の112の駅としては初めての駅のマスコットキャラなんだそうですね。ぜひ今度駅を通った時には探してみてくださいね。そのうちゆるキャラのコンテストなんかに出ると知名度がアップすると思うんですけどね。そう、ゆるキャラといえば私が好きな地元のキャラクターは大町市に大間ぴょんというのがいまして、これがねちっともにこやかな顔をしていなくて、どちらかといえば無表情に見えるところがクールでいいんですけどね。どんな感じなのか、これも言葉で説明すると大変ですから、ぜひ大町の大間ぴょんネットなんかで探して見てみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、南野陽子さん1988年の曲です。秋からもそばにいて。南野陽子さん、何のが一番人気があった頃ですからね。レコードと CD 合わせてのセールスは27万枚でオリコンのチャート1位になっています。今週の1曲目は南野陽子さんの秋からもそばにいてでした。
蔵出しコレクション。
この夏、長野の城山公園にある県立美術館ではスタジオジブリ作品のファンにとっては必見の展示会、ジブリパークとジブリ展が開催されていましてね、足を運んだっていう方も多いと思うんですけども、私は今週夏休みで混雑した時期も終わって、平日ならばそこそこ空いているんじゃないかと思って行ってきたんですよ。しかし火曜日、平日の割にはそれなりに混んでいましたね。まあ今回のこの特別展というのは、11月の1日に愛知県の長久手市にオープンするテーマパークジブリパークを事前に PR するようなイベントではあったんですけども、なぜ愛知の長久手かって言いますとね、覚えていらっしゃいますか、2005年に開かれた愛知万博愛知九博の時に作られた隣のトトロのサツキとメイの家がまだ残されていまして、それを中心にジブリ作品に出てくるいろんな建物を実際に作って、日本中、いやいや世界中から多くのジブリファンに訪れてもらおうというコンセプトで建設されているそうなんですけども、そのジブリパークの総合プロデューサーはコクリコ坂からをはじめ、最近ならばアーニャと魔女などを監督している宮崎駿さんの息子の五郎さんなんですね。彼は信州大学の農学部出身で造園なども学んでいるそうで、東京三鷹にあるジブリ美術館の制作にも携わっていたんですね。今回の県立美術館の特別展は10月10日までなんですけどね、これから会期の終盤にかけては土日なんか結構混むでしょうからね、すでに入場券を持っている人でも事前にホームページから入館日とか入場する時間を登録しておかないと入れませんからね。できる限り空いてそうな日に行かれることをお勧めしますよ。本当、実物大に作られた猫バスの中の座席に座れたり、
千と千尋に出てくる顔なしと並んで写真が撮れたりとね、なかなか経験できないこともありますし、ジブリファンにとっては嬉しい企画ですからね。そんな展示を全部見終わって、最後はグッズ販売のコーナーを見たんですけどね。やっぱり人気があるのはトトロのものと千と千尋関係でしたね。すでにソールドアウトになっているものも割とあったんですけども。さて、そんな話をしたところで今日このコーナーでかける曲は何かって言いますと、私も好きな作品トトロで使われている曲の中からちょっと珍しいのを聞いてくださいね。歌っているのはクラシックからポップスまでどんなジャンルの曲も歌いこなすという世界の音楽のクロスオーバーの表現者、ディーバ歌姫という異名も持っています、サラ・ブライトマンなんです。隣のトトロの曲としてはおなじみの作詞宮崎駿、作曲は久石譲のコンビです。風の通り道を日本語で歌っています。じっくり聞いてみてくださいね。今週の蔵出しは10月10日まで県立美術館で開かれているジブリパークとジブリ展にちなんで、サラ・ブライトマンのアルバムドリームチェイサーに入っています、隣のトトロの風の通り道の日本語版でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、菅田将暉と原田美枝子が親子の役で共演した悲しい物語、百花です。百の花と書いて百花、原作は映画プロデューサーとしてもおなじみで、今は小説も書いている河村元気さんが自らの小説をもとに脚本と監督も務めています。これまでプロデューサーとしては松たか子主演の告白、妻夫木聡の悪人、その他にもモテキやラストレーターなどなど手掛けていましてね。他にアニメでは新海誠作品の君の名はとか天気の子のプロデューサーもやっていましたけども、監督は初めてという作品なんです。母親ゆり子役の原田美枝子さんはほぼ私と同世代の60代半ばで、ゆり子も実年齢と同じくらいの65、6でしょうかね。菅田将暉くんも実際の年に近い30歳前後の息子泉を演じています。レコード会社に勤めている泉は、会社の同僚の長澤まさみ扮する香織と結婚したばかりで、香織は今妊娠中、間もなく出産の予定日を迎えようとしています。自宅で子供にピアノを教えていた泉の母ゆり子は一人暮らし、時折現在の自分と過去の思い出が混ぜこぜになってしまって、突然幼かった頃の泉の姿を追いかけて雨の中外に飛び出したりすることが多くなりました。そのゆり子を病院に連れて行った泉は、医師からお母さんは若年性のアルツハイマーによる認知症だと告げられて困惑します。ゆり子と泉は、泉が小学生だった頃のある事件をきっかけにお互いの心の溝を埋められないまま月日を過ごしていました。そんな時ゆり子が突然半分の花火が見たいと泉に訴えます。何のことかわからない泉ですが、皮肉なことにゆり子が記憶を失うたびに泉には母との思い出がいくつも蘇ってきます。そして香織の顔と名前さえ忘れてしまったゆり子を老人ホームに預けた後、泉はゆり子に半分の花火を見せると諏訪湖の花火大会に連れ出したり、親子の時間を取り戻すかのように母を支えていこうとするのでしたと、そんなストーリーなんですけどね。諏訪湖では去年の夏、この映画のために地元民のエキストラ500人を動員して水上スターマインを何発も披露したそうです。親子2人の距離を遠ざけてしまったある事件とは一体何なのか、30年近く前の出来事を演じるために施された原田美枝子さんの若作りメイクといいますかね、 CG で加工しているんだと思うんですけども、その自然なことといったら本当に驚きです。他に共演は永瀬正敏、北村幸也といったところが脇を固めています。今回の抑えた演技の長澤まさみちゃんもなかなか良かったですね。まあ私もそうなんですけども、いずれやってくる親との別れの前に今何ができるのか、そんなことも考えさせられました。今週ご紹介した新作映画は、菅田将暉と原田美枝子が親子を演じる百花でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。先週も取り上げた話題ですが、トム・クルーズ主演の1986年のトップガンと最新作のトップガンマーベリックの一気見上映が16日から始まっています。期間限定ほぼ2週間の予定ですよ。 料金は2本セットで大人3000円、シニアは2400円です。こんなチャンスは滅多にありませんからね。お見逃しなく。そして今月9日から売店がプチリニューアルしています。県内の映画館では初めてドリンクバーを導入したんですよ。400円で各種ドリンクが飲み放題です。またイギリス発祥で世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸です。グラシネのおすすめはコスタコーヒーを代表する人気メニューのフラットホワイト。どんなのかって言いますと、濃厚なエスプレッソにきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注いだコーヒーの香ばしいコクとミルクの甘みが絶妙なバランスで楽しめますよ。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
最近新しい映画を見ていますとね、お、なんでこんなに昔の曲が使われているんだろうなんてことがありましてね。例えば先週新作としてご紹介したブラッド・ピット主演のブレッド・トレインでは、カルメン・マキの時には母のない子のようにとか、坂本九さんの上を向いて歩こうがかかったんですけどね。これは舞台になっているのが近未来とはいえ日本であるっていうことで、外国人の監督やプロデューサーの頭の中には日本の音楽といえばこれっていうイメージがあったんでしょうね。それから少し前にこのコーナーで取り上げた日本での公開は2001年というイギリスの映画リトルダンサーでは、主人公の男の子がダンスをするシーンの BGM として70年代のロックバンドマーク・ボランがリーダーだった T-Rex のチルドレン・オブ・ザ・レボリューションとか、ポール・ウェラーのバンドザ・ジャムの曲なんかが使われていましてね、ちょっとびっくりしたもんです。そんな話の流れから今週このコーナーでかけるのは、去年の暮れに一押しシアターのコーナーで新作としてご紹介したイギリスのサイコホラー映画ラストナイトイン奏法で使われていた1960年代のヒット曲のカバーソングです。ロンドンから少し離れた田舎町からファッションデザイナーを目指してロンドンの専門学校で寮生活を送ることになった女の子エリー。実家ではいつもおばあちゃんが好きだった60年代の古いレコードをかけていて、その時代の音楽が大好きでした。ロンドンに出てきて憧れの街奏法のお店に出入りするうちに、眠りにつくと夢の中で60年代に本当にいた同じ世代の歌手サンディと同化してしまうようになるんです。次第に現実との境目がわからないようになってしまって悲劇的な結末を迎えるっていうストーリーなんですけどもね。当然いつもかかる BGM が60年代の有名なヒット曲ばかりなんですけども、ウォーカーブラザーズのダンス天国とか、ピーターとゴードンの愛なき世界、ペトラ・クラークの恋のダウンタウンといった曲だったんですが、エンディングに近いところで流れてきた曲に、私、あれ？この曲聞いたことがあるけど、誰のなんていう曲だったっけと反応しましてね。エンドロールの字幕をチェックしましたらば、エンジェル・オブ・ザ・モーニングっていう曲でした。その後ネットでいろいろこのタイトルを調べてみたんですけども、全くヒントがつかめないんですよ。この半年ぐらい時間があるときにはそのタイトルでヤフーオークションなんかを検索しましてね、調べたんですけども、先日ようやく巡り合うことができました。その曲、もともとはメアリー・ラッシュという女性シンガーが歌って1968年にヒットさせた曲らしいんですけどね、13年後の81年にアメリカのボーカリストジュース・ニュートンがカバーしていまして、日本でのタイトルは夜明けの天使。私が覚えていたのはこっちの方だったんですけども、日本の洋楽のチャートの上位にも入っていたんです。エンジェル・オブ・ザ・モーニングでは全くわからなかったんですが、このタイトルで検索したらまあ数えきれないくらいヒットしましたよ。ジュース・ニュートンの夜明けの天使、エンジェル・オブ・ザ・モーニング。今週のタイムスリップムービー室は、去年の映画ラストナイト・イン奏法で使われた 1968年のメアリー・ラッシュのヒット曲のカバー。81年にジュース・ニュートンが歌って日本でもヒットした夜明けの天使でした。では今週もリスナーの皆さんが送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。今日の最初はハガキです。須坂市の風の坂道さん。どうもメールの送受信がうまくいっていないので、今回はハガキで失礼します。ハガキはハガキで直筆の字も読めますし、ちょっと珍しい切手が貼られていたりするのは楽しみですから。先週の浅田美代子さんの曲、懐かしく聴きました。本当に昭和は遠くなりましたが、この番組に元気をもらいますね。先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は浅田美代子さんの3曲でしたからね。時間ですよや寺内貫太郎一家なんて懐かしのドラマの名前をたくさん出しましたけどもね。時間ですよでは天地真理さんと坂井正明さん、それを浅田美代子さんが引き継いで、寺内貫太郎一家ではあの2階の物干し台みたいなところでね、西城秀樹さんと幸せの一番星をデュエットしてましたよなんて、その辺の話題だったらいくらでも出てきますね。私ね、当時まだ30代だったというキキキリンさんのおばあちゃんのね、ポスターの沢田研二さんに向かって言うジュリーなんていうのが高校生でしたけども、翌日学校行くとそんな話で持ちきりでしたからね。また私のそういう懐かし話のきっかけになるような話題の提供もお願いしますね。そして伊坂幸太郎さん大好きです。本はかなり持ってますよ。そう、先週一押しシアターでご紹介したブラッド・ピットの新作ブレッド・トレインの原作がね、仙台在住の伊坂幸太郎さんの作品だとお話ししましたけども、それはお持ちでしょうかね。とにかくブラピの映画の方は一体人が何人死ぬんだいっていうぐらいの結構ハードなバイオレンスですからね。原作はどんな風なのか私は読んだことがないんですけども、あの映画ではね、重力ピエロとかゴールデンスランバーは見たんですけどね。そしてこちらは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさん。今週はメールのメッセージ絶対に来ると思っていましたけどね。全ウルトラマン大投票見ました。そう、それが先週の土曜日の夜放送されましたからね。 NHK の BS プレミアムでウルトラ6兄弟がベスト20に全部入りましたね。ゾフィー19位、シン・マン13位、これは帰ってきたウルトラマンの方ですか。エースが11位、タロウは9位、初代ウルトラマンが5位に、セブンが2位、 VTR で出演した早田隊員こと黒部進さんはその結果を残念がっていましたね。初代としてはやっぱりもうちょっと上に行くだろうなぁとは予想してたんじゃないでしょうか。セブンの諸星団をやっていた森次浩二さんも出てましたけども、さすがに見かけは落とし目してましたけどね。インタビューの口調は元気いっぱいでしたよね。私もね、ウルトラセブンが1位と予想していたんだけど、2位で出てきた時にはがっかりしましたね。じゃあ一体1位は何なんだ。怪獣部門セブンからは16、ウルトラマンからは26が選ばれていて、ゼットンが栄えある1位でした。完膚なきまでにウルトラマンを倒してしまったゼットンは1位にふさわしい怪獣ですなーって、最後語尾が武田徹さんみたいになってますね。セブンが1位だと思っていたらまさかの2位で、1位のティガも私一押しのウルトラマンでしたから嬉しかったですね。あの V6 の長野博くんがティガに変身するんですよね。ですから今回の大投票もね、私と同じようなウルトラ Q、ウルトラマン、セブンの世代は太郎ぐらいまでで区切らないといけないなと。で、ティガ以降は40代、30代以下と別々にやらないとその良さがわかんないんじゃないかと。それに我々の世代はインターネット投票なんかに慣れていない世代ですから、その辺が2位がセブンで1位がティガ、その差になって出たんじゃないかと勝手に分析してますけど、いかがでしょうか。で、リクエストは V6 の Take Me Higher、 ティガの主題歌です。あの爆風スランプが歌っていて、バックコーラスには TM ネットワークとかいろんな有名な人が入っているって、あの曲じゃないんですか。今の名前はサンプラザ中野くんですけどね、彼のティガーっていう叫びの歌詞を覚えてますけどね。あれは主題歌じゃなかったのか。また音源見つけたら蔵出しのコーナーのあたりでかけてみましょうかね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週末魚の子を見てきました。主人公を演じていたノンさん、学ラン姿さえ違和感なくまさにハマり役で、好きなことをやり続けそれを理解してくれるお母さんや仲間たち、優しい気持ちになれた、とってもいい映画でしたよ。そうそう、仲間がみんな突っ張りなのは笑っちゃいましたけど、 確か今さかなクンは千葉の館山に住んでいるはずなんですけど、生まれ育ったのも館山なのかな。あの X ジャパンのふるさとでもありますけどもね、彼らは突っ張っていなかったと思うな。ジェジェジェとギョギョギョのコラボレーション、年末のショーレースダークホースになるんじゃないですか。どこかの映画祭の話題賞部門とかですかね。そして今週のイ、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は泉谷茂さんなんですけども、最近さだまさしさんの番組によく出てきますね。実は仲がいいんですね。さださんと泉谷さんの接点は多分お前ら募金しろうで一緒になったチャリティーイベントつながりじゃないでしょうかね。役者さんとしてのイメージが強くて、曲は80年代の後半にセルフカバーしたロックンロールな春夏秋冬から聴き始めました。あ、猫道探検隊さんはそういう世代ですか。あとはシングルカットしているかヒットしたのかどうか分かりませんが、デトロイトポーカーと野生のバラッドがかっこいいです。申し訳ありません。1970年代初めの古めの泉谷さんの曲3曲にしました。今週はさあどんな曲がかかるかお楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。インターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切った正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、もうイントロ聞こえてきましたね。タイトルに9月と入っていますから今月書けないと意味がありません。今井美樹さん88年のアルバムに入っている曲です。9月半島。昭和最後の63年夏にリリースされたアルバムから今井美樹さん9月半島でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は11巡目のイです。これまでイは石野真子、岩崎宏美、イルカ、逸話真由美、石川優子に稲垣淳一、伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラ、そして前回10巡目は石川さゆりとやってきたんですけども、今回はこの人が歌を歌っているところを多分40歳以下の人は見たことがないんじゃないかなと思う泉谷茂さんです。1970年代の初めに吉田拓郎、井上陽水、そして六文銭というバンドのリーダー小室仁さんで、もう一人はこの泉谷茂さん、その4人で作ったのがフォーライフというレコード会社だったんですからね。社名を見れば4人が人生をかけていたはずだったんですけども、泉谷茂さん大きなヒット曲はほとんどありませんけども、アーティストとして知名度は当時からありましたしね。今も俳優としてドラマや映画で渋めの脇役なんかでよく出ていますし、歌手としても一応現役です。1948年昭和23年の5月、青森市生まれで今74歳です。確かに青森県には泉谷さんという名字は割と多いようなんですけども、実は彼は3歳の時両親と共に東京の目黒区に引っ越してきていましてね、ずーっと東京育ちなんですよ。それでもデビューするときに、拓郎は広島フォーク村、陽水は博多のライブハウスから出てきたってな具合に、フォークシンガーとして売り出すには地方出身にしといた方がイメージ的には売れるということで、青森で生まれ育ったというまがいもののプロフィールが使われることになりました。実際は東京の目黒高校を中退した後ですね、ロックバンドを組んで音楽喫茶などに出演していた頃、自宅が火事になってしまいまして、エレキギターとかアンプなどすべて失ってしまったために、ギター一本のアコースティックでソロでの活動を始めたんだそうです。もうこの時代から陽水さんや今和の清志郎さんとは気心知れた仲だったようですね。1971年昭和46年22歳の時にライブアルバムの泉谷茂登場でプロデビュー、翌年72年に元フォーククルセダーズの加藤和彦プロデュースで出したセカンドアルバムに入っていたこの曲がシングルとして初めて売れました。泉谷茂さんの1曲目はもちろんこれです。春夏秋冬。 インデックス泉谷しげるさんの1曲目は春夏秋冬でした。彼の曲のシングルレコードでオリコンの記録に残っているのはこの曲だけなんですね。レコードセールスは4万5000枚でした。それでも泉谷さんの代表曲として、それから40年ちょっと経った2013年に NHK の紅白歌合戦に初出場したんですけども、その時この曲を歌っていますしね。福山雅治、松山千春、吉幾三に和田アキ子、さだまさしといった人たちもアルバムの中にこの曲のカバーを入れています。では続いて泉谷しげるさんの2曲目は、もともとやりたかったというロック色の強いこんな曲をどうぞ。1974年昭和49年リリースです。眠れない夜。泉谷しげるさんの2曲目は、当時高校生だった私が個人的には結構好きだった曲、眠れない夜でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は11巡目の泉谷しげるさんの3曲です。拓郎さん、陽水さんたちとのフォーライフレコードは75年に設立しているんですけども、結局2年後の77年に最初に抜けたのは泉谷さんだったんです。アーティストと経営者は両立しないっていうことに気づいたんだそうですけどもね。でもそれによってしばらくはライブステージに出ると裏切り者と罵声を浴びたことも多かったようです。それからしばらくして、今週も散々名前が出てます、時間ですよや寺内貫太郎一家の脚本家としておなじみ向田邦子さんから直接オファーがあったのをきっかけにしまして、彼のキャラクターを生かしてという俳優の仕事も舞い込んでくるようになりました。私初期の頃の泉谷さんの曲で好きなのは黒いカバンというのもあるんですけどね、これちょっと短くて1分少々しかないもんですから、今日の3曲目はタイトルからしていかにも泉谷さんらしいという曲を聴いていただきましょう。71年のデビューアルバムから白雪姫の毒リンゴ。社会的な弱者の視点から世の中を冷めた目で皮肉ったような詩がとっても新鮮に聞こえました。泉谷しげるさんの3曲目は白雪姫の毒リンゴでした。1990年代以降は災害があった後、復興の資金集めのためのチャリティーコンサートを中心になって開いていましてね。93年の北海道奥尻島地震、94年は雲仙普賢岳災害、95年には阪神淡路、2011年は東日本大震災と、長いキャリアと顔の広さを生かして知り合いのタレントやアーティストに声をかけてチャリティーライブを開いています。その辺が彼の人柄なんでしょうね。実は私一度仕事でご一緒したことがあるんですけども、楽屋ではきちんと挨拶もしてくれるような人なんですが、ステージに出ると途端に悪ぶったおっさんのふりをするんですね。演じてるんですよ。お客さんの方も期待してますから受けますからね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週の岩泉谷しげるさんでした。ということで、来週のう以降の予定をご紹介しておきますと、うはこれまで最初に1回パスしてから、宇崎竜童さんがリーダーだったダウンタウンブギウギバンドをやって、後ろ指刺され組、上田千佳と火曜瓶、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、5巡目からは3組3曲でウィークエンドに海原千里マリ、梅沢富美男にビレッジシンガーズ、そしてうなずきトリオにおにゃんこクラブからは宇都宮和子、最後にやったのが去年の5月22日ですね、後ろ髪引かれたいにサザエさんの歌でおなじみ宇野ゆう子さんの曲と、これでうは終了完結しています。続く絵は最初2回パスした後、エポと NSP、 この2組は3曲ずつかけました。それ以降は絵で始まる名前の3組3曲、H2O にエマニュエル・ボーヤ、エリチエミ、エコーズなどをかけまして、おととし2020年の5月9日に完結終了しています。そういうわけで来週のインデックスはおに飛びます。おはこれまで、太田博美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコースに小倉圭、大橋純子、岡崎由紀、尾崎亜美、荻野目洋子と3曲ずつかけてきているんですけどもね。まだやっていないのは大江千里さんなんてところもありますし、大滝栄一さんでしょう。そこで来週はアミン時代も含めての岡村孝子さんなんていかがでしょうか。もうそうなるとあれとあれと2つは決まったようなもんですけどもね。あとは何をかけようかななんて思いついた曲などありましたら、メッセージとともにリクエストを送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。 今週もメッセージを書いてくれた、年齢はもちろん13歳のサザエ様。最近はテスト勉強に明け暮れています。お、もう2学期の中間テストなんですね。番組が収録されている水曜日が中間テストの当日なんです。ということは、この番組が放送されている土曜日にはどのくらいできたかっていうのは自分では分かってるわけですね。笑えるような話があったらまた送ってくださいね。そして最後は長野市のピースマークさんです。まずは先週のこと、私のリクエスト曲、我が心の師匠である玉置浩二さんの夏の終わりのハーモニーをかけていただきありがとうございました。いえいえ、どういたしまして、ツッコミどころとしては、自分の CD を送ってまで番組でかけてもらうんだったら自分で聞けばいいんじゃね、こういう読み方でいいんですよね、最近の若者言葉、いいんじゃねというツッコミがありそうですが、いやいや、いい曲はリスナーの皆さんにも聴いてほしいということもあって CD を送らせていただきました。いや、気を使ってくださって、返信の送料も着払いで OK ですよってことだったんで、お言葉に甘えましたけども、ちょうど9月13日が師匠玉置浩二さんの誕生日であることもあって、少し早いお祝いにもなりました。私と同い年、犬年ですよね、64歳になりましたか。重ね重ねありがとうございました。さて、ここからはいつものパルセーロのお知らせになりますが、はいはい、明日は J3 のホームゲームが長野ユースタジアムで開催されます。迎えるのは福島ユナイテッド FC。 まだ昼間は暑いですが、夕方6時キックオフで気持ちのいい風が吹きますんで、皆さん長野ユースタジアムでのナイターを楽しみながらパルセーロと共に戦ってくださいと。一人でも多くの人が足を運んでくれるといいですよね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。